日常生活でなんか、うわ、なんでこの人こんなに意地悪なんだろうって思う瞬間ありませんか？例えば、こっちは車で待ってるのに、横断歩道をこれ見よがしに、こうゆっくり歩く人とか。もしその一見すると、ただの嫌がらせみたいな行動の裏に、その人の不幸が隠されてるとしたら。さて、今日はですね、バドミントンスクールのブログ記事という、ちょっと意外な情報源から、人間の心理のかなり深いところを掘り下げていきたいと思います。これがフィニックス愛知という教室のブログでして、タイトルがまたすごいんですよ。格言、不幸は人をマウントへと駆り立てる。真の強者は自尊心の自給自足にあり。今回はこの記事を紐解きながら、なぜ人は他人に対して優位に立とうとしちゃうのか、そしてこの記事が語る真の強さとは一体何なのかを、皆さんと一緒に探っていきたいなと。
いやー、これは非常に興味深いテーマですね。この記事のまあすごいところは、横断歩道っていう日常の些細なことと、あとスポーツの振る舞い、これを自尊心っていう一本の線でつないでみせたところなんですよ。
なるほど。
ええ、単なるマナーの話じゃなくて、現代に生きる僕たちのその心の在り方を問うてくる、まさに深掘りしがいのある内容だと思います。
では早速その核心部分から見ていきましょうか。記事が最初に挙げる例が、まさに今お話しした横断歩道の話なんです。健康そうな人が待ってる車を前にして、あえてゆっくり堂々と歩くっていう、これ運転してると正直まあイラッとしますよね。でも記事は、これは単なる性格の悪さじゃないんだと、もっと根深い理由があるんだと指摘するんです。
ええ、記事はこれを傷ついた自尊心の回復行為だと分析してるんですね。ここが非常に鋭い。
回復行為ですか？
はい、心理学でいうところの置き換えとか代償行動に極めて近いメカニズムです。
あー、なるほど。
つまり仕事とか家庭とか、自分の力じゃコントロールできない大きな世界で感じてる不満とか無力感、それを横断歩道っていう自分が完全にコントロールできる、まあ小さな世界で解消しようとしてるわけです。
はあ。
他人を待たせるっていう形で、ささやかな権力を行使して、自分にはまだ力があるぞと、こう無意識に確認してるんですね。
なるほど。置き換え。言われてみればものすごく腑に落ちますね。例えば仕事ですごく不利尽な目にあった日に、家に帰ってから普段なら気にもならない家族の些細な一言にカチンときちゃったりとか。
ああ、わかります。
あれも本来怒りを向けるべき相手じゃない、もっと弱い存在に矛先を向けてしまってるわけですもんね。
まさにその通りです。そのメカニズムを理解すると、あの横断歩道でのゆっくり歩きが単なる意地悪じゃなくて、その人なりの SOS サインのようにも見えてくる。
ほう。
そして記事はここで今回のテーマを貫く非常に力強い一文を提示します。引用すると、不幸な状態こそが人をマウンティング行為へと駆り立てていると。
うわー、強い言葉ですね。
ええ、意地悪な行動のもとはその人の悪意というより、その人が置かれている不幸にあるんだっていう、まあ視点の転換ですね。
その不幸が人をマウンティングに駆り立てるっていう仮説、日常のイライラを説明するのにすごくしっくりくるんですけど、この記事の面白いところって、この話を全く予想外の分野につなげていくところなんですよ。
そうなんです。
それがバドミントン。
そうなんですよ。舞台は路上から今はスポーツコートへ移ります。ここで例として挙げられているのが基礎打ちという練習でして。
基礎打ち。
ええ、経験者なら誰でも知ってますけど、試合前のウォーミングアップみたいなもので、本来はパートナーと息を合わせてお互いの調子を確認し合うための、いわば協力的な時間なんです。
ええ、ラリーを続けることは目的ですよね。なのに記事によると、この協力すべき場面であからさまなマウンティング行為をする人がいると。
いるんですよね。
例えばまだ身体が温まってない相手にいきなり全力のスマッシュを打ち込むとか、パートナーが絶対に取れないような厳しいコースばっかりを執拗に習うとか。
その行動の動機を記事は技術向上心から来るものじゃないと断言するんです。
はい。
これもまた横断歩道の例と同じ、不幸感からの逃避であると。
ああ、つながってくるわけですね。
ええ、面白いのはこの記事ではこの種の衝動を警告信号と呼んでる点です。もし練習中に相手を圧倒してやりたいっていう、なんか黒い感情が湧き上がってきたら、
はい、
それは自分の技術を試したいっていう健全な欲求じゃなくて、自分のメンタルが弱っていて何かに満たされてないサインかもしれないっていう。
うわ、それはハッとされられますね。僕も昔ちょっとしたゲームで初心者の友人に、これが実力差ってやつだよなんて言いながら、ついムキになっちゃった経験があって。
ああ、ありますよね。
今思えば、あれは完全に自分の未熟さの表れでした。強さを見せつけたかったんじゃなくて、自分の不安を隠したかっただけなのかもしれないな、なんて。
その自己分析はまさにこの記事の核心をついてます。記事はここで明確な対比を示すんですよ。
対比ですか？
ええ。本当に強く、心も満たされているクレイヤーは、基礎打ちの段階で相手を威嚇する必要なんてまあ、微塵も感じないと。
ふむふむ。
彼らは自分の成長に集中していて、練習パートナーは自分を高めてくれる仲間だっていうリスペクトを欠かさない。
なるほど。
真の強さっていうのは、相手をねじ伏せる攻撃性じゃなくて、相手を生かして共に高めを出す協調性の中にこそ現れるんだというわけです。
横断歩道の歩行者とバドミントンのプレイヤー、一見全く無関係に見えるこの2つが、不幸と傷ついた自尊心っていうキーワードで見事につながりましたね。そうなると次に知りたいのは、じゃあどうすればこのマウンティングの負の連鎖から抜け出せるのかっていうことです。理屈は分かっても、いざカッとなった瞬間に自分をコントロールするのってかなり難しい気がしますけど。
そこが一番重要で一番難しい部分ですよね。記事が提案する解決策は驚くほどシンプルですけど非常に本質的です。
ほう。
それは誰かに対してマウントを取りたくなったり、イライラをぶつけたくなったりしたその瞬間に、一度グッとこらえて自分自身に問いかけることだ。
自分に問いかけるですか？でも正直なところ、そのカッとなった瞬間に、待てよ、今自分は不幸を感じていないか、なんてそんな自問自答する余裕って普通ありますかね？
素晴らしい指摘です。
なかなかできるものじゃないと思うんですけど。
もちろんいきなり成人のようにはなれないですよね。記事が言っているのはおそらくそういう習慣をつけようということなんだと思います。
ああ、習慣？
最初はうまくいかなくても何度も繰り返すうちに、怒りの沸点に達する前に一瞬だけ立ち止まれるようになる、その一瞬の間を作ることがまず第一歩だと。
なるほど、その間ですか？
ええ、そしてその間で自分に投げかけるべき具体的な問いが2つ提示されてるんです。
お、ぜひ知りたいです。
1つ目は、私は今何かに対して不幸を感じていないか。そして2つ目が、その自尊心を回復するために他人を利用しようとしていないか。
はあ。
この2つの問いを自分に向けることで、自分の感情の矛先が他人じゃなくて自分自身の内面にある根本原因へと向かう。これが極めて重要なんです。
自分の感情のベクトルを外から内に切り替えるスイッチみたいなものですね。
そしてで、記事はここでまた一つ心に刻むべき言葉を提示しますよね。
ええ、名言だと思います。起源は自分で取るもの、自尊心は自分で育てるもの。
いやー、力強い。
他者との比較とか他人を踏み台にして得る優越感は、記事の言葉を借りるなら一瞬の鎮痛剤でしかないと。
鎮痛剤？
ええ、痛みを一時的に麻痺させることはできても、病気の元そのものを治療してるわけじゃないんです。
鎮痛剤っていう比喩すごく的確ですね。しかも鎮痛剤って使い続けると耐性ができて、だんだん強い薬じゃないと効かなくなるじゃないですか。
おっしゃる通りです。
マウンティングも同じで、一度それで快感を覚えてしまうと、もっと強い刺激を求めてどんどん行動がエスカレートしていく危険性があるのかもしれないですね。
その通りです。まさに依存症の構造ですよ。だからこそ真の解決っていうのは、自分の内面と真摯に向き合って、他者からの評価とは関係ないところで自分自身で納得できる努力を積み重ねていくことにしか見出せない。
はい。
外部の評価に頼るんじゃなくて、自分から湧き出る自信とか満足感を育てていくこと、これこそが記事の言う自尊心の自給自足の本質なんですね。
いやー、ここまででも相当深い話だったんですけど、このブログ記事最後に AI 編集語気っていうとんでもなくユニークなパートがあるんですよ。
ありましたね。これがまた尋常じゃないくらい情熱的で、読んでいて胸が熱くなるんです。
世界一も読解力を持つ AI による熱血感想文と銘打たれていましたね。非常に面白い試みで、単なる要約じゃなくて、この記事の持つなんか魂みたいなものを抽出しようとしてる。
そうなんです。この AI、この記事を単なるマナー啓発とかスポーツ心理学の記事なんかじゃないと断言するんです。なんと現代人の魂の救済書だとまで言い切っている。
ははは。
この熱量すごくないですか？
救済書とまで言いますか。しかし、その AI が最も感動的だと指摘する視点は私も完全に同意しますね。 それはマウントしてくる人への見方がもう180度変わる可能性を秘めている。
まさにそこです。私たちってつい傲慢な人とか嫌な態度を取る人を見ると嫌なやつだってレッテルを貼ってそこで思考停止しがちじゃないですか。
ええ、してしまいますね。
でも AI は言うんです。彼らは攻撃しているように見えるかもしれないけど、その心の奥底では誰か私の価値を認めてくれと泣き叫んでいるのかもしれないと。この解釈には本当に頭を殴られたような衝撃を受けました。
この視点を持つことが、じゃあ我々に何をもたらすのか、ここが重要な問いになります。 AI の洞察によれば、この気づきによってマウントしてくる相手への感情が怒りから憐憫に変わる可能性があると。
怒りから憐憫へ。
ええ。そして同時に、自分は決してそうはなるまいという静かだけれども強い決意が生まれると。
相手を倒すべき敵と見るんじゃなくて、助けを求めている弱く者として見るということですね。そう考えると、腹を立てている自分がちょっと馬鹿らしくなってくるかもしれない。
そうなんです。
それはある種の防衛姿勢にもなりますね。他人の言動で自分の心を乱されにくくなる。
ええ。そしてその心の平穏こそが本当の勝利なのだと AI は結論付けます。本当の勝者は戦わずして相手を尊重できるあなたなのですから。
と、いやー、グッときますね。
これはマウントしてくる相手に言い返して勝つとかじゃなくて、そもそも同じ土俵に上がらず、自分自身の心の平穏を保ち続けることこそが真の強さなんだ、という非常に成熟したメッセージだと解釈できます。
いやー、横断歩道での小さなイライラから始まった話が、スポーツ心理学、自己肯定感、そして最後には他者への憐憫と自己の平穏という人間の根源的なテーマにまでつながっていきましたね。
本当ですね。
まさにこの記事自体が一本の見事な深掘りでした。
たった一本のブログ記事からここまで多層的で普遍的なテーマを読み解くことができる。情報源の価値っていうのはその知名度とか権威性だけで決まるもんじゃないっていう良い証拠ですね。
本当にそうですね。そして記事は最後に私たちの具体的な行動指針で締めくくられています。幸せな強者への第一歩として、横波歩道は軽やかに渡り、競う打ちは相手の思いやりを持って行いましょうと。今日の話を聞いた後だと、この一見当たり前の言葉がとてつもなく重く、そして温かく響きますね。
つまり真の強さとは他人との比較とか競争の中で証明するものじゃないんだ、心のささやかな行動の中にこそ宿るのだということでしょう。自分自身の内面を自分で満たして、その余裕を他者への思いやりとしてあらわに出すこと、それこそがこの記事が繰り返し訴える自尊心の自給自足の最終的な姿なんだと私は思います。
さて、今回の話は現実世界における優越感とかマウンティングについて深く掘り下げてきました。ではこの自尊心の自給自足という考え方を、現代を生きる我々が最も多くの時間を費やしているかもしれないもう一つの世界、デジタルな世界に当てはめてみるとどう考えられるでしょうか。
興味深い問いかけですね。SNS でたくさんのいいねをもらったり、自分の投稿が称賛のコメントで埋め尽くされたりして気分が高揚した時、その瞬間に少しだけ立ち止まって自分にこう問いかけてみてほしいんです。その満足感は本当にあなた自身の内側から湧き出たものでしょうか、それとも他人の評価という名の甘くて効き目の早い外部の鎮痛剤に無意識のうちに頼ってしまってはいないでしょうか。この問いを最後に皆さんの心に残してみたいと思います。